ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組みやニュース、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。6月29日は39年前にヨーロッパで拉致された石岡徹さんのお誕生日です。石岡さんは今年で62歳になられます。まだ日本に帰国できていない拉致被害者の方々の一日も早い帰国を求めます。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにふるさとの風ニュースです。令和元年6月16日モンゴルを訪れていた河野外務大臣はダムディン・ツォグトバーダル外務大臣と会談しました。会談では河野大臣から日本の外務大臣としておよそ9年ぶりとなるモンゴル訪問が実現したことを喜ぶとともに、3度目となるツォグトバーダル大臣との会談を歓迎しつつ、日本は自由、民主主義、人権、法の支配等の普遍的価値を共有するモンゴルを戦略的パートナーとして一貫して重視しており、関係を一層発展させたい旨述べました。また令和の時代にあたり、歴代大統領、首相をはじめとするモンゴルの多くの方々が祝賀いただいたこと、および日本で自然災害が発生した際にいつも温かいご支援をいただいていることへの謝意を表明しました。これに対しツォグトバーダル大臣から、1990年の民主化以降、日本が一貫してモンゴルの発展に多くの支援を行ってきたことに深い謝意を述べるとともに、普遍的価値を共有する日本とともに戦略的パートナーシップを一層強化し、引き続きさまざまな分野で両国関係を発展させていきたい旨述べました。また昨年12月にフレルスフ首相が日本を訪れた際、安倍総理との間で行われた日モンゴル首脳会談において、両国が自由で開かれたインド太平洋の実現に向けて具体的な協力を推進することで一致したことを踏まえて、今回の外相会談において日本・モンゴル二国間関係について、両外務大臣は新ウランバートル国際空港の建設は地域の空の連結性だけでなく、モンゴル経済にも大きく貢献するプロジェクトであり、早期開港に向け官・民ともに連携していくこと、日本がモンゴル国軍に対して2012年から継続して実施しているモンゴル国軍への能力構築支援を今後は他国とも連携しながら支援を継続していくこと、またモンゴルで例年開催されている米国・モンゴル共催多国間共同演習カーンクエストへの陸上自衛隊の参加を通じて安全保障面での協力も深めていくことで一致しました。さらに両外務大臣は日本の新しい在留資格特定技能を活用した両国の円滑な協力に向け、先般政府間文書に署名したことを歓迎するとともに、2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会を通じて日本の地方自治体によるホストタウン制度も活用しつつ 両国民間の交流を拡大していくことでも一致しました。また両外務大臣は6月11日両国の政府間で総額3億900万円を限度とする若手行政官の日本留学を支援するための無償資金協力人材育成奨学計画に関する書簡の交換が行われたことを歓迎するとともに、モンゴルの人材育成につき引き続き協力していくことを確認しました。両外務大臣はモンゴル初の大学病院となる日本モンゴル教育病院のオープニング式典が6月16日午後に行われることを歓迎し、モンゴルの医療環境改善に向けて両国が引き続き協力していくことを確認しました。そして両大臣は北朝鮮問題をはじめとする地域国際情勢についても意見交換し、協力を一層深めていくことで一致しました。特に北朝鮮問題に関し両大臣は、北朝鮮の非核化に向けた安保理決議の完全な履行の重要性について一致しました。また拉致問題の早期解決に向けて引き続き緊密に連携していくことを確認しました。以上、今週のふるさとの風ニュースでした。次にニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である東京国際大学泉一教授に解説していただきます。それでは先生、よろしくお願いします。
6月20日から21日にかけて、中国の習近平主席が北朝鮮を訪問いたしました。この訪問はもともと9月が予定されていたのではないかというふうに考えられます。それは今年が中国と北朝鮮が外交関係を持ってちょうど70年目にあたる70周年である、それは10月6日なんですが、そのため9月に、習近平主席が訪朝するという、そういう話が中国側でもよく議論されておりましたが、それが今回6月の北朝鮮訪問となったと、早まったということですが、その背景には米中関係が影響しているというふうに考えられます。6月末の G20 の会合、その機会に米中首脳会談が予定されておりますが、そこで米中の貿易摩擦の問題について双方が合意する、妥結するという可能性はほとんどありません。したがってその結果、米中関係は7月、8月、9月と少しずつ悪化して緊張していくということが現在考えられておりますが、米中関係が極めて悪化するその9月にですね、習近平主席が北朝鮮を訪問するということは、これは望ましくないと中国も北朝鮮も判断したものと考えられます。それで、今回の6月の習近平訪朝ということになったのであろうと考えられますが、今回の訪問で習近平主席は、北朝鮮で大きな歓迎を受けましたが、これは当然のことというわけでありまして、実は中朝指導者間の相互訪問というのは、これは伝統的に非対称であると、北朝鮮は多いけれども中国は少ないということでありまして、北朝鮮の指導者は頻繁に中国を訪問します。しかし中国の指導者は、ほぼ一政権一回ということになりますので、したがって今回の習近平主席の訪朝は、国家主席として初めての訪朝でしたが、 おそらく最後の訪朝になると考えられると思います。まあ、それだけ、頻繁にない、北朝鮮訪問ですから、北朝鮮側で大きな歓迎を受けるというのは、まあ、当然のことであると言っていいかと思います。中朝首脳会談の内容で注目されることの、まあ、一つはですね、習近平主席は北朝鮮が合理的な安全保障あるいは発展ですね、経済発展の上での懸念というものを解決するためにはですね、そこには中国も力の及ぶ限りの支援をする用意があるというふうに述べました。これは北朝鮮の合理的な懸念です。安全あるいは発展ということについて合理的な懸念というものに対しては支援すると言ったわけでありますので、合理的でないなら合理的でない懸念ということについては特に支援する気はないということを間接的に述べたと言っているわけでありますし、しかもその支援というのはですね、支援するではなくて支援の用意があると習近平主席は言いました。これは北朝鮮の態度いかんによっては支援することもあれば支援しないこともあるということでありますので、要するに中国は北朝鮮を無条件で支援はしないということであります。しかし今回習近平主席は当然お土産を持って行ったはずでありまして、そのお土産の中には食料支援というのが必ず含まれているというふうに考えられます。今年北朝鮮は食料不足で悩むのではないかということが言われておりますが、国連は最低50万トン食料が不足するのではないかという試算もしておりますが、今回の習近平主席の訪朝、その際のお土産ということで、少なくとも7月、8月、9月と食料支援がなされるということは十分に考えられます。したがって今回の習近平訪朝ということで今年の北朝鮮の食料不足問題というものは基本的に解決したというふうに考えられるであろうと思います。中朝首脳会談での金正恩委員長の発言というものを見ておりますと、これは4月12日の施政演説の内容と、ほぼ同じだ、基本的には同じだということでありますし、特にアメリカに向けては忍耐心を持ってそのアメリカの姿勢変化というものを待つんだというのが中朝首脳会談でも金正恩委員長が強調したことであろうかと思いますが、その点で注目されるのはトランプ大統領が金正恩委員長に対して送った親書であります。その親書について6月23日付の北朝鮮の報道によればですね、金正恩委員長は興味深い内容を慎重に考えてみるというふうに述べたと伝えられました。すなわちトランプ親書の中に非常に興味深い内容があるんだということを言ったわけでありますが、それがアメリカの情報を意味する可能性というのも十分ありますので、そうなりますと米朝関係にも新たな動きが出てくるかもしれないということで、当面注目されると言っていいかと思います。
先生ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。次は今週の一曲です。今週は1974年のヒット曲、三輪車で水色の街をお届けします。それではお聴きください。実際のタンパラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。 三輪車で水色の街をお聞きいただきました。続いてふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんにふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は5月19日に東京で開催された全拉致被害者の即時一括帰国を実現せよ国民大集会に出席した安倍総理の挨拶をお届けします。それではお聞きください。
国民大集会の開催にあたり、総理大臣として一言ご挨拶を申し上げます。今回拉致問題の解決を求める1300万筆を超える署名が私の左手に展示をされております。先ほどご紹介されたとおりでございますが、本年は家族会が結成されてから22年となります。ご家族そして関係者の皆様がこの22年という長い年月をかけて全国各地で集められた思いが積み重なり、この1万1300万筆もの署名に至ったわけでございます。これはそう簡単なことではなかったと思います。雨の日もあれば風の日もあった。そして必ずしも当時はまだ十分な理解もない中でですね、なんとか子どもたちを家族を取り戻したいというご家族の本当に思いでこれだけの署名を積み重ねることができたわけでありまして、改めて政府として重く受け止めたいと思います。2002年に5名の拉致被害者の方々が帰国されて以来16年以上もの間、一人の拉致被害者の帰国も実現できていません。拉致問題に当初から取り組んできた政治家の一人として、また日朝首脳会談に官房副長官として同席したものとして痛恨の極みであります。ご家族もご高齢となる中、拉致問題の解決には米国をはじめとする国際社会と緊密に連携していくことが重要です。先日米国を訪問し、トランプ大統領と大統領から2回目の米朝首脳会談についてより詳しい説明を伺いました。大統領は非常に真剣な顔つきで身を乗り出し、会談の雰囲気や金正恩委員長がどのような様子で話していたかを語ってくれました。大統領は一番重要な初日の最初に行った一対一、いわゆる手立ての会談の場で貴重な時間を割いて金委員長に対し、拉致問題に関しての私の考え方を明確に伝えたとの説明がございました。たたたの会談というのは、いわゆる一対一通訳のみで行う会談でございまして、機微な問題を扱う、最も国益のかかった重要な問題を扱う際に活用する重要な場であり、米国が拉致問題を非常に重視していることを金正恩委員長も理解したと思います。その後の少人数夕食会でも拉致問題を提示し、首脳間で真剣な議論が行われた次第であります。このことは大変有意義だったと認識をしております。私とトランプ大統領との間では引き続き拉致問題の早期解決に向けて緊密に連携していくことを確認し、大統領からは今後も全面的に協力するという力強い言葉がありました。来週にはトランプ大統領が国賓として来日をします。今回の来日でも拉致被害者ご家族の皆様とお会いをいただく予定でありまして、改めてご家族の皆様の切なる思いを直接大統領に伝えていただきたいと思います。その上で拉致問題の解決に向けては我が国自身が主体的に取り組んでいかなければなりません。日朝間における相互不信の殻を打ち破るためには、私自身が金委員長と直接向き合わなければならないとの決意であります。 条件をつけずに金正恩委員長と会って直接に率直に虚心坦懐に話をしたいと考えております。拉致問題は安倍内閣の最重要課題です。本日この集会に先立ち拉致被害者ご家族の皆様と昼食を共にしながら改めてお話をする機会を設けました。皆様から本当に切実な思い伺うことができました。残念ながら今日は代表の飯塚さんも体調のため出席することができませんし、佐々木さんのご主人の知さんも今病に伏せておられます。有本さんの奥様もそうであります。なんとかお元気な時にしっかりと自らの手で抱きしめることができる日がやってくるまで私の使命は終わらない、その思いを改めて強くしたところでございます。確かにこの問題というのは今日まで解決できなかった問題であり、まあ、そう簡単なことではありませんし、まだ残念ながら日朝首脳会談が行われるということについては目処も立っていないのは、まあ、事実でございます。しかし、まあ、大切なことは拉致問題の解決のために日本国民が一致団結して全ての拉致被害者の一日も早い帰国の実現への強い意思を示していくことが大切であります。その声こそが国際社会を動かし、そして北朝鮮を動かしていくことにつながっていくと思います。私もまた皆様と心を一つにしながら拉致問題解決に向けてあらゆるチャンスを逃さず果断に行動していくことをお誓い申し上げまして、私のご挨拶をさせていただきたいと思います。皆さん一緒に頑張ってまいりましょう。ありがとうございました。
今週は5月19日に東京で開催された全拉致被害者の即時一括帰国を実現せよ国民大集会に出席した安倍総理の挨拶をお届けしました。皆さんお聞きいただけましたでしょうか。皆さん全員の一日も早い帰国へ向け、政府は安倍総理を中心に引き続き全力を尽くします。北朝鮮にいらっしゃる拉致被害者の皆さん、今週のふるさとの風いかがでしたでしょうか。そろそろお別れの時間です。それではまたお会いしましょう。